どうもこんにちは、クリームシチューの有田哲平です。
番組パートナーことぶきつかさです。さあ有田さん、はい、早速ですがメールが届いているので一通読ませてください。ペンネーム子犬のふぐりさん、はい、27歳会社員男です。プレイリストの回で、正直有田さんが挙げる楽曲はほぼ全てわからなかったのですが、一つだけぽよよん行進曲の名前が出た時は驚きましたと、はい、で僕も絶賛子育て中でメロディーが子供番組にしてはテクニカルでとても好きだったからです。
わかるわかる、
わかる、僕は他に虹の向こうに、準備バンタンタンが好きです。有田さんは他にも好きな曲がありますか？また今後子育て周辺トークが聞きたいですということですけども、有田さん他にも好きな曲ありますかってことなんですけれども、
最近ねうちのあのね子供がね、
はい、
いやマジかっていうぐらい見てるのがあんのよ。
え
YouTube で虫歯菌体操東京ハイジの、
うん、
虫歯菌体操っていうのがあるね。
虫歯菌体操という曲があると。
でこれは、うん、まあその子供がすごいハマってるんで僕は知ってるだけなんですけど、一個言わせてもらうとね、これ画期的なのが、あの歯磨き上手かなとか歯磨きしようよって曲ってあるじゃん。
はいはいはい、
要は歯磨きしないと虫歯ができるよっていう歌あんじゃん。
はい、
こう画期的なのが、
うん、
虫歯のバイキン側の歌なんだよ。
そっちで歌ってるんですか、
主人公が、
うん、
俺はバイキンだっつってやってんのね。そう、あのもうチョコもアイスも大好きだっつって、
うん、
虫歯を作るぞってやってんだけど、そしたらうわ歯ブラシがやってきたって言って逃げろっていう歌で、気づいたらあやられちゃったっていう、歌なのよ。
視点がそちら側なわけですね。
そっちの視点なのよ。初めてじゃない、あのこの人生においてバイキンガー歯磨きにおいてのバイキンガーのが主人公で、
うん
うん、
だって僕も今手元に歌詞来ましたけど、
そうだから最後がやられてわーってやられるのよ、
はい、
で綺麗なところは大嫌い、歯磨きしない子を探そうぜあばよっつって逃げていくんだけど、うん、要は最後までその歯磨きをしない子のところに行こうっていう、逆説的に教えてるっていうか。
なるほど。だってもう歯ブラシ来た逃げろって書いてあるんですよ、ここに。
それがその女の子と男の子2人で踊りながらバイキンの格好してやるのね、うん、それを多分好きでずっと見てんだろうけど、だからそれをなんでこれ何回も見てんのって、おそらくうちの子供はそっち側視点なんだって思いながら多分見て
た。いやそこまで俺考えてないと思うんですよね。あそっち来たかみたいな。
歯磨きをして、うん、仕上げはお母さんとか、
うん、
それ散々見てきて、まあもう嫌だとか、やっぱ歯磨き嫌いじゃん。
まあもう面倒くさがありますからね。
やって仕上げはお母さんとかやっても、うん、いやいやもう分かったよってなってるのは、えバイキン側っていうのでうちの娘、ま、なんだよこの人この角度すげえ表現の仕方してるなって。
いやいやいや、そんなジャッジ下してないと思う。
いやだから俺が歌の真似をしても、うん、踊りの真似したってやめろっていうわけよ。
本気を聞きたいと。
だから世界観が好きなんじゃない、その虫歯が主役で逃げていくっていう
だからなモンスターズインク的な、おんおん、なんかそちら側の視点というか、
初めてね、モンスターがなぜ、うん、こう
子供たちを、ね、
泣かせるのか
みたいな、うん、はあ、小犬のふぐりさん、
うん、
今ね絶賛子育て中ということなのでちょっとアリさんから、ね、
うちではもうヘビーローテーション、めちゃくちゃヘビーローテーション、東京ハイジ、
東京ハイジの虫バイキン体操、うん、
虫バイキン体操、
ちょっとこれね聞いていただければなと思いますけれども、こんなほのぼのとしたオープニングトークもあるんですね。
すごいね、よくこれで広がったな。
広がりましたね。僕もどうなることかと、もしよろしかったら聞いてみてください。
Hello. この番組は毎週リスナーから寄せられた50音順で始まるお題をランダムで選び、有田が即興で独自の見解を導き出していく完全アドリブによるトークドキュメンタリー、オーディブルオリジナル有田のー。今回の文字はけ。
さ さあ、第9回の文字ですけれども、はい、けですね、かきくけこのけです。私ことぶきつかさの手元には2枚のカードがございます。有田さんに引いてもらいましょう。けから始まる単語が書かれております。ごめんなさい有田さん、お願いします。さあ有田さん引かれました。発表してください。
結成。
結成ということで、ちょっと聞きたい理由読ませてください。有田さんは上田さんとコンビを結成した時のことを鮮明に覚えていますか？プロポーズのような言葉はあったのでしょうか？またこれからコンビを組んで芸人を目指す若者に対して、有田さんなら相方選びについてどんなアドバイスをしますか、という、まあ、質問なんですけれども、うん、まあ、以前もね、この有田の
でね、話
だよね。ねえねえ、だから上田さんとね、この結成したみたいな話があるじゃないですか。だからちょっと今回ね、お聞きしたいのは、うん、やっぱり今お笑い芸人さんを目指す方々すごく増えてて、うん、コンビ結成されてる方多いじゃないですか。そんな中、もしね、今ね、アリスさんがこのお笑いコンビを結成したいぞなんていう若者がいるとするならば、いや、アドバイスなんてのは難しいのはわかるんですけれども、なんてお答えするのかと、だからどういうアドバイスを送るのかみたいなのもちょっとお聞きしたいなと思うんですけれども。
いや、なんかね、うん、古臭いことを言ってもしょうがないと思うんだけど、そのやっぱ俺らがお笑いをやるとか言うのとかって、なんか、なんだろうな、なんかこう寄捨て人というか、なんかこの普通に働くのをやめて、友達と二人でなんか組んで、友達なわけじゃんか、
はい、
だけどその中で一人はボケて一人は突っ込んでみたいな、なんか急に友達同士の役割ができてさ、やるっていうことがなんかこそばゆいような、なんか、
うん、
楽しいようなというか、やってたんだけど、その当時はね、
うん、
だけど今もうその当時もゼロではなかったけど、今なんか特にやっぱ学校で出会ったとか、
あーそうで、
本当に、うん、嘘でも何でもなく、マッチングアプリで、
そう、
あの相方を募集して、
うん、
あの、いや今ちょうど僕も解散したんで募集してるんだったらやりたいですとか言ってやって、会って、
うん、
ちょっと話して、で、あ、ちょっと合わないなって別れてとか結構あるのよ。
なんかマッチングアプリでチェンジとかしてるらしいですからね、うんうん、一回ちょっとお話ししてみました、あ、ちょっと合わないなと思って、そうそうそう、じゃあ次みたいな。結構この結成っていうのが、コンビの結成が軽くなってるというか、インスタントになってる部分もあるのかなと思う。
だからそれが今、それがいいとか悪いとかというのは分からないんだけど、
はい、
そこでだからそのうちの後輩とかと話してて、まだ世に出てないね、あのもうやつと話してるとさ、もうとにかく解散と結成を繰り返してるわけよ。
はいはいはい。
もうとにかく組んで、もうやっぱ合わない、やめ、解散、もうそれこそお前さ、あれだったらこうした方がいいんじゃないか、ああした方がいいんじゃないなんつって、そうっすねなんつったら、あ、解散することになりましたとか、
うん、
もう、あ、そうか、で一人抜けることになりましたとか、それも、そのもう一人も抜けることになったら解散ですとか、なんかそんなになって、うん、まあ、また募集して、まあ次なんか新しく募集する間ちょっとこの人と組んでやってみようかなと思ってますとか、
うん、
なんかそんな感覚なのよね、
うんうんうんうん、
だからなんていうかな、話をするにあたって、有田さんの頃ってどうでしたかとか、こんな時ってどうやって乗り越えたんですかとか、
うん、
なんかいろいろこう聞かれるんだけど、
はい、
やっぱ根本のさ、いや、あのさって言って、そもそも俺ら友達だからっていうのがあるからね、うん、
はいはいはいはい、
だからそれは険悪なムードになったり、何なんだよって思うことがあったって、やっぱそもそもが友達だからっていうのがあるから、
うん、
やっぱりちょっとごめん今日で終わりにしようかって そこに踏み切れないわけよ。
ああ、
もちろんそんな、あの、なんか壊滅的な揉め事があったわけではないんだけど、それはなんでかって、もそれはそもそもそうだからのような気がするわけよ。
ああ
の、ドライじゃない、そもそもドライな関係じゃないから、
うん、仕事上だけのパートナーじゃないってことですよね。
もともとね、
もともとね、
だからやっぱなんか嫌なことがあったっていろいろこっちの方で深く考えて、あ、多分こういう意味であれ言ったんだろうなとか、あそこでちょっと嫌なこと言ってたけど、あれは多分機嫌でも悪かったのかなとか、本当にそういう家族とか友達とかを思うような感覚で接するから、そういう風になんかもうすぐ やめよっか、この店入って、あちょっと汚いな、やめようっていう感じじゃないっていうか、
うんうんうんうん、
汚い飲みの理由があんのよ今はとか、うんうん、なんかそうやってやっぱ、入り込んでいってしまうじゃない。
でもうまさにの夫婦ですよね、うん、やっぱ機嫌悪い時もあるし夫婦喧嘩する時もあるけど、うん、最終的にねなんか離婚するなんてなかなかハードルが高いじゃないですか、うん、簡単に
あもう その決断っていうのがちらつくことはないっていう。
ない。
だから今のそのパンとこう決めては解散結成を繰り返してる人っていると思うんだけど、それが多分簡単だと思うのね、うん、でだからこそ本当に一番自分にぴったりの人に出会える早道になるかもしれないのよ、
まあそうですね、
一つで粘らないから、
はいはいはい、
でも裏を返せばそこ乗り越えれば本当に相性がいいのかもしれないのに、
うん、
ちょっとトラブったとか考え方が違ううまくいかないだけでやめたってなるから、
うん、
そのもうちょっと我慢してよかったのになっていうのもきっとあるじゃない、
まあ、あるでしょうね。
だからどっちがいいとは言えないんだけど、俺はなんせその一旦なんかこの間紹介された人とやってみようって思うんだよねってことは経験がないからさ、
はいはいはいはい、
わかんないのよね、そっちの方の組み方ってね。
以前もちょこっと触れてますけれども、もちろん、うん、アリさんは上田さんとね、うん、友達だった。そこからお笑い芸人コンビを結成したわけじゃないですか、うん、でも今話でも出たようにちょっと、うん、どうなんて思うところもお互いあるでしょうけど、
それもちろんね、
でもこの結成を破棄、要はコンビ解散しようって具体的に思ったことはないし言われたこともない、
ない、もちろんないし、
でもその方が珍しいかもしれないですけどね。
そうか、ね、
やっぱ話は出たりなんてよく聞きますよ、コンビで
その友達同士で、
まあ友達同士っていうのか、
元々友達だった人がコンビ組んで解散しようって
言われてる。なんか聞いたことがあるのは、要は友達同士でコンビ組みましたと、友達じゃなくなっちゃったっていう人が結構多いわけです
よ。もちろんそれはそうだと思うけど、
しょうがないじゃないですか。でそうするとお互いのなんかこのねグループができてって、でまあ、もちろん友達同士から芸人始めたけど解散した人たちもいるんだけれども、でもアリさんたち、まあ、クリームシューに関してはもうそういうことはなかった。
いや今例えばテレビ出てる、
あでも
友達同士でやってる、もともと友達同士だったんでだねっていう人でに聞いてみたけどね、解散ってあったって、
あ
ないんじゃない、
そういうことか。
いやもちろん世に出る前に解散した人はいっぱいいると思う、それはそこ乗り越えであったかもしれないけどね。
そうですよね。ちょっと手元にね、まあ、資料があって、まあ、友達だ同士だったかどうかは置いといて、まあ、2023年ですね、うん、去年解散した主なお笑いコンビですけども、まずは皇帝さん、踊るキネマ、ジュリエッタ、コマンダンテ、竹内図、スタンダップ講義、ゾフィー、安全漫才、そして和牛さんと。
ああでも安全漫才なんか確かに同級生だもんね。
同級生だったはずですよね、仲良かった。まあいろいろどんな事情があるかは分からないけれども、やっぱり芸人さん増えたからそれは解散する人たちも多いでしょうけれども、うん、
いやまあ別にその友達同士だからいいとか、なんていうの、そのどっかで出会ったから悪いとかそういうこと言ってるわけじゃないんだけど、その少なくともさ、なんか俺のたまたま知り合いの後輩とかはこう言っちゃあれだけど、自分のことしか考えてないわけよ、はっきり言って、
うん、
だから自分が面白くなりたい、自分を面白く見せたいってことばっか考えてるわけ、
はい、
だから見てるとそれは解散するよなと思うんね。だって相手の面白さなんか探さねえんだから、俺の面白いところを料理 してほしいな、だ誰と組みは広がるかなってしか考えてないから、
うんうん、
だからそんなやつは一人でやりやったら俺思うんだけど、
うん、
でも分かんない、今はもうもはやそんなのも通用する時代なのかもしれないけどさ、だから俺は別に今じゃあ上田と組んでないということを考えた時に、誰と組むとしたらやっぱこいつのこういうとこいいよなっていうのをやっぱ探すよ絶対ね、
うんうんうんうん、
誰とやろうが、別に脱力タイムスをやるに来てくれるゲストだろうが、自分の番組出てくるしゃべくりセブンのゲストだろうが、こいつのこういうとこめっちゃ面白いんだよ、好きなんだよなっていうのを絶対探した上で、うん、それを どうにか引き出せないかなってことを考えるから、俺はね、うん、芸人そういう体質なのよ芸人として、
うん、
俺が我が強くて俺の面白いんだけやって帰ってほらどうだすげえだろっていうのはあんま思わないから、だから誰と組もうがさ、こいつ面白いとこあんのよなっていうのがあればね、
うん、
ないならそもそも組まなきゃいいと思うけど、
そうです、ね、
面白いんだよなと思ったらこいつの面白いとこ出してやりてえなーって、偉そうな言い方だけど、うん、出してやりたいなでいて自分の面白さも出せばいいなの半々ぐらいで、うん、やれるような人がいいような俺は気がするんだけどね。
あー、そういうことか。
なんか俺あんまりそのだから、俺ボケやりたいんだよね、俺ツッコミやりたいんだよねってやつがいたから組んだからうまくいくとは俺は思わないのよあんま。なんか大抵話を聞いてるとボケがいたツッコミがいた、じゃあ話した、どんなネタやりたいの、こんなネタやりたい、俺はこんなネタやりたい、あ合わない解散みたいな感じなのね、
はいはいは
い、いやその前にさっていうなんか、うんうん、その前にそいつのこと面白いと思ったかお前とか、うん、そいつのこと面白くない、書いてる台本は面白いかもしれないけどそいつ自体は面白いと思ったとかが大事だと思うんだけどね、
まあ、そのお互いの面白いなっていう前提があった上でじゃないです か、うん、だから上田さんとか、まあ、僕がね後輩の僕が言うのもなんだけどボケたがるというかボケじゃないですかもともと、だって俺突っ込んでくれよ突っ込んでくれよ突っ込んでくれよって言ってたら成立しないじゃないですか、多分上田さんはアリさんのいいところとかこういう風にすればいいなっていう風に思っただろうし、まあ、アリさんもこういう風にしたらうまくいくって思ったってことでしょうね。クリームの
多分それはこの世界で生きるにあたってさしんどくなると思うよ、そうやってあの相方にすらさ相方の良さすら引き出すことを放棄してたら、
うん、
もういろんな人と絡まなきゃいけないのよ、
はいはいはい、
あいつねとかですぐ言うんだよ、あの俺の後輩とかはさあの相方捕まえてさなんかね良さを出してくれないんだとか、あなんか相手の良さが分からないとか、
うん、
僕だって引き出してあげたいけど何をすればいいのか分からないとか言うんだけど、あのねとそのこの世界に入ってそうテレビとか出るようになったら、昨日もそうだったけど初めましてっていう女性が現れるんだよ、
うん、
昨日ねそういう初めましてって言ってであのプロフィールだけ置いてあってこんな人って喋、うん、ったこともないしもちろん見たこともない方だけど現場で空気感だけでここは多分この人こういうとこ面白そうだなとかの探して気づいたらその子めっちゃ笑い取ってるとかさなっていくわけ、そんなよく知ってるとか、うん、何かを提出してるからいいとかじゃないわけよ、
はい、
もうその一瞬で掴まなきゃいけなかったり、あこいつこういうの面白いなとか、もっと言えばテレビに少なくともいっぱい出てるような人だったらテレビ見ながらでもいいし、このこいつのこういうとこ笑っちゃうんだよなとか興味持てばね相手に、うん、それ見たいと思うから自然とそれ振るっていうか見たいからさキラキラした目になってるじゃんきっと俺自身が、
はいはいはいはい、
それ見たいときって、
はい、
それなんかさ引き出してやるよみたいな目で俺が見てたら絶対嫌だと思う、向こうもお前のあれだよね、お前はなんとかってギャグ持ってるもんな、あそれ振ってやるよっていうような目してたら多分絶対向こうだって嫌なんだよ、だから多分俺の後輩じゃないけどそうやって良さが分かったら僕もそれ引き出してあげようとは思うんすけどねみたいなこと言ってるやつはダメなのよどうせ、
うーん
それで提出したところでさあの分かったって振ってやるよっていう感じになるから、まずそもそも楽しんでないとね、
まあ、ね相手に前提でね、
多分お前なんてそうだろ、お前昔の相方は全くそういうのなかったろ
いやいやちょっとい
やあ才能はあったっては思ったかもしれないけど、
才能ありまし
ためっちゃ笑っちゃうんだよねって思わなかったろ、
うわ
なんか見えそれ見えなかったよ二人を見てて、全く向こうもお前を見て面白いね佐野くんっていう風に全くなかったし、もう解散して当たり前なの、
28年ぐらい前の話ですか、あるから、うん、だからちょっとあでも20年24年前の話なんで解散したのがね、
あれも必然性はあるよね、楽しんでないもんお互いのこと好きとか嫌いだ
なんか俺なんで僕に来んのここで今
いや一つのケース捨て
た、うん、ありがとうございます
、何回も俺聞いたことあるね、ことぶきに、うん、お前相方のこと嫌いだろうとか仲いいのとかしたらね仲悪くない
んだ、悪くないかっただ
けど喋りもしないし、なんか雑談特にするわけでもなく、
そう、
ほんと業務的に集まってネタ作って、
そうなっちゃってた。
で、なんだったら寿がこんな偉そうにペラペラペラ上から目線で喋るくせにネタは全部向こうに任してるわけよ。
まあ、そう。
あ相手が作ったネタも、あ分かったそれでやんの。あこれこう言えばいいよね。オッケーオッケーとか言ってやって、だから受けよう受け前が責任ない。受けたら自分の手柄、受けなかったらお前の書いた台本のせい、うん、っていうぐらい、
うん、
なんかどこにお前は席を置いてんのっていう感じだったわけね。だから。だけど悪口は言わないのよ、ね、あれで俺なんか腹立つんだよって言ってんだったらまだ可能性はあるのよ、だってそこで喧嘩する可能性
はあるから、そうかそうかそうか、
でも認め合っちゃってるわけ、なんか妙に。あ、だから、うん、あ、めちゃくちゃビジネスライクだなと思って、うん、違う道になり行くことになりましたって言った時に驚きもしなかったし、
あー、差もありなんと、
うん、でだって 今どう、お前仲悪いって言ったら今もきっと仲悪くないでしょ。
悪くない
ぐらいのことよね、はい、だったら思いっきりバーン
ぶつかれてやればよかったらよかったかもしれないですよ ね、
バンドじゃねえけどさ、
はいはいはいはい、
バンドってほらそうやって解散するけど後で再結成してもっと面白いもんできるとかあるじゃん。
あります。
だからビジネスでこう集まって、
うん、
だから一つのケーススタディでそのまさにピテカンバブーっていうコンビはさ
僕のね、ああ昔のコンビね、
は今のそのマッチングアプリで出会ったとかあの学校で出会ったに相当近いと思うんだよね、
まあ、実際事務所で出会った
し、そうだよね、
うん、で当時の相方はもう一人でピンでコンビ解散したから事務所に居場所がない、うん、その時にマネージャーにちょっと佐野、僕佐野とやってみればみたいな話でやったから、うん、もうマネージャーに言われてるし彼も、うん、で僕も、まあ、事務所の居場所がないからみたいなことで、いや本当動機がそんな感じなんですよね、まあ、それは必然ですよね、
う
ん
う
ん、
そうそう、だからいやそれがだから結果うまく絶対うまくいかない、友達の方がうまくいくって言ってるわけじゃない、
はいはいはい、
別にあの俺の近いところでも JCA 人力車の学校で出会った人たちで成功してる人って山ほどいるわけで、だからそれは学校で出会って成功してる人なんか山ほどいるから全然それはいいんだけど、なんかスタンスよ、スタンス、ことぶきが相手の人に対してのスタンスとか、うん、ほんと淡々と、うん、なんかめっちゃあいつバカなんですよとか面白いんですとかもうなく、あ、なんかやるって言ってるからやります向こう書いたネタ僕はもう書いてないんで、あ、もう感謝しかないんでありがとうございます本当にっていう感じでやってんのよね。だったら俺はもう考えられなかったんです、すげえみたいな。でいて寿っていう人間はこういう人間だから、決してその誰かをいつもよく言ってるってわけでもないわけよ ね、
まあ、そう
ね。だからあ、いや僕あれ嫌いですね、こういうの好きじゃないですねって言ってるのに相方のことは全然言わないのよ、それぐらいドライなの、うん、もうなんか、うんうんうん、あそこのラーメン屋の店主ぐらいの感覚よ。だからあのラーメン店主、うん、お前好きって言ったら、いや好きも嫌いも別にないですけどなんでですかみたいな、うまいから言ってるぐらいで、
うん、
好きでも嫌いでもないですって感じあるじゃないですか、
はい、まあまあ、
そんな感覚で自分の相方を言ってるわけよ。
あ、
ま
あ、
ここでもう上田の話してみるとかで熱くなってわーって文句言ったり、うん、いいとこわーって言ったり、うん、気づいたら5時間喋ったなってことが絶対ならない感じです。ああまあまあ、はい、お世話にはなってるんだよ、はい、みたいなで終わるっていうかだからこらーいかんなって、
うんうん、
俺らの流儀じゃないなって思ってたのよその時、
はい、
だから解散して、まあ、そうなるよなとは思ったけど、うん、
まあまあね、
だからなんだろうね、どこで出会おうが、どこで出会おうが、なんかどんなきっかけで出会おうがいいけど、少なくとも相手に興味を持つとか、
うんうんうん、
利用してね、完全に利用して後でピンになるためのステップとしてやってんだらいい、はい、いいんだけど、
はい、
2人でやっていこうとするんだったら少なくとも相手に興味を持って別に荒探してもいいし、嫌なとこでもいいし、腹立つことをガンガン言ってもいいし、うん、それがないと、
うん、
なんか、ね、いいとこ探したり悪いとこ探したり死ぬのがないとなんか続かないような気がするけどな。
いや今有吉さんだから僕ね昔お笑いコンビやってて2000年に解散してるんですよ。だから24年前の話なんですよ。古いななんて今突っ込んでたけど、いや今全部当てはまりますね。
いや本当にしないの
本当に、
うん、
てか自分で考えたこともなかった、
うん、
もう合わなかったと、まあ、彼は役者をやりたいっていう理由があったからじゃあ分かったってことになったわけだけど、
そこでなんかはぁってなってないもんね。はぁみたいな。
そうだから、いやまあ2回目な、1回目言われて、うん、いやコンビを続けながらでも俳優はできるんじゃないって言って思いとどまったんだけど、まあ、2回目に言われた時に2回目だしなんて言ってちょっとこっちも大人ぶって、まあお互い頑張ろうよなんつって握手して別れてるけど、普通で考えたら確かにちょっと待てと俺人生かかってんだと、
分かんないって言ってそんな
ねえ、でもしかしたら向こうもその熱いこっちの気持ちがあったら、じゃあ佐野くんがこんだけ言ってくれてんなら頑張ろうってこと、そうあの ぶっちゃけレギュラーもあったし、うん、ちょっと仕事もちょっと 3,4 発あったんですよレギュラーが。だからやめたら食えなくなるんですよ、やってたら食えるんですよ。でもまあ言うならまあお互い頑張ろうねなんてい
う感じだもんね。でもそれができると思うのよやっぱり、あのマッチングアプリとかで出会ったら、
あーなるほど、
なんかちょっと方向性が違ったよって、お前なんかさ最初と言ってること全然違うじゃねえかよみたいなことを言いたくても言わずに、なんかやめとこうかみたいな、
うん、
すぐね言えそうな気がする
よ、ね、言えますね確かにね、うん、そうか。だからまあ今回のね まあ、アドバイスお願いしますかって、もちろん相手にもよるし、アリさんがね今若手のお笑い芸人に対するこの結成のアドバイスってかなりむずいとは思うけど、
まあ、もうみんなそれぞれ違うからね、もちろんね、まあ、あるとしたらだから少なくともその相手、自分がボケとかツッコミとか関係なく誰か組む、3人でも4人でもいいけど、組む相手面白いなとか変だなとか腹立つなでも何でもいいから、興味持ってそれを世に人に紹介してなとか、あの例えばさんま御殿行ったらこいつすごいんですよでもいいし、うん、こいつ頭くんですよでもいいけど、なんか一個ぐらいないと、一個というかそれがないと、うん、なんか長続きはしないよ、台本がめっちゃすごいんでだとピテカンバブーになるよとしか言いようがない。
あの誰もわかんないからピテカンバブーを、
おそらくあなたは映画パーソナリティになるぞってしか言いようがないん
だ、
うん、
いやいや結果なってるけど、
その人ね
いやこの人、
うん、いやお笑いこのそんな淡々とお笑いコンビを組んでも、うん、どうせいつか20年後映画パーソナリティやってるぞ、うん、文化放送で6点つけてるぞって、
いやちょっと待って待って、日本放送でもやってっから、ね、ちょっとそこいろいろあるからね、各局で、ね、いやそうなんないですよ、なんでピテカンバブーの人生をこの人が追うんですか。久々に僕もピテカンバブーって自分で言ったよ。
アリタノ。
アリタ鉄平の5分で人生相談。こちらリスナーの身の回りに関する相談や解決してほしいことを私アリタが5分ぐらいで答えるコーナーです。
早速メール届いております。読ませてください。うん、ペンネームエイトルズさん。少し変わった相談かもしれませんが、はあ、僕は都内でラーメン店を営んでいます、と言ってもカウンター4席で従業員を雇わず一人でやっている小さなお店です、当店では固定のメニューがなく1週間ごとに違うラーメンを提供しています、はあ、理由は自分だけのラーメンを作れるようになるためにたくさんの技術を身につけようと思い立ったからなのですが、うん、ラーメンを作る引き出しが増えれば増えるほど、うん、オリジナリティのある一杯を作ることから遠ざかってるようにも感じます。お笑いの世界でもオリジナリティがあるネタを作るにはインプットが必要、しかしインプットしすぎてもオリジナリティから遠ざかってしまうというジンクスがあるように見受けられます。有田さんはオリジナリティについてどのようにお考えでしょうかということですけれども、オリジナリティってねかなりいろいろなジャンルで難しいは難しいですけどね。
でもねそのラーメン、あのほら僕その自分の仕事としてとか、はい、クリエイターラーメン屋をクリエイターというかどうか知らないけど、う
ん、でも
そっち側の人としての考え方とは一旦置いといて、うん、お客さんとして考えた場合、
ね、はい、
は本当に難しくて、ラーメン屋って美味しいお店、自分の好みのお店とかが、まあ、本当僕みたいにアホみたいに食べてたら出てくるわけ
です。もちろん
でもういわゆるラーメン界の中で人気のお店っていうか行列ができてる店ってたくさんで、そこはやっぱりなぜ行列ができてるかって言ったら、それはもうオリジナリティを追求したりこだわってたり、やっぱラーメン界の天才みたいなのがいるわけよ。こんな作り方すんのみたいな、うんうん、とかものすごいやっぱり有名店をしっかり修行してもうお墨付きもらって独立してるお店だから、もうあそこは安心だっていう、あの足を継いでんだからってことで行列できてるとかあるわけ、
はい、
もちろん普通に口コミで広がってる店もいっぱいあるし、だけどそこに行くと行って食べたい、だけど食べれないってことあるわけ、行列並ぶから1時間2時間行っても今日の分はなくなりました、うん、そういう店って3時間しか営業してないとかあるわけ、
うんうん、
ってなった時に本当にそこを同じ味を出してる店ってめちゃくちゃありがたい。
あーそういうことね、うん、
だから あれあそこ食べに行くには車で2時間だよね、でもあれと同じ味なんだよあそこの店、多分近いと思うよ、本当ですか、行ってみた、あ本当近い、
うん、
ほぼこれだわって言うと通うみたいになる、
あーはーはーはー、
でそしたらそこが人気出てくる、
うんうん、
そうするとそれにまた似た店が出てくるっていう、うん、なんだよお前さ、オリジナリティのクソもねえな、パクリじゃんかそんなもんさって言うけど、ニーズには応えてるわけ
よ。そこですよね、うん、
しかも席ラーメン屋って美味しいとこになるとほんと席少ないから、6席8席5席、
はい、
だからそら食える人なんか絶対数限られてる、でもうまい、だから同じような味が食えたらいいなみたいなニーズがある、
うん、
ラーメン二郎、二郎インスパイアの店なんてめちゃくちゃあるけど、
めちゃくちゃありますよ今
もう全国にあるけど、ラーメン二郎のいわゆるもう本店三田なんて行ってごらんさ、もういつも行列中の行列ですから。
先週行きました僕、
行列でしょ、
行列です。もう
それはもう、いやあれはきついよ、学生混じって並ぶのはきついよっていう人は、インスパイア系で味はちょっと違うし、落ちるかもしれないけどそっちの方がいいっていう人もたくさんいるんです。でも
二郎、まあ二郎というラーメン屋さんが流行ってインスパイア系っていうジャンルができちゃってるわけですからね。
だから本当はいけないんだけどね。
まあね、
本当はいけない。
だからその修行してたわけでもないし、でも味をね、なんかちょっとの美味しいなってお客さんが勝手に、まあ、作ったりとかもする場合もあるけど、
それはだからテレビの世界ってどっちかって否定的です。だから、
はい、
あの自分がなじゃクイズ番組を やってなんかやったと、やってたと、したらそれがめちゃくちゃ人気出たと、したら他の番組も今クイズが当たってるのか、クイズクイズクイズってなると、これを割と否定してきたなよ。
まあね、
うん、そう、なんでかというと、うん、テレビ界に居座りすぎちゃったのがいけないと思う。なぜならやっぱ、うん、お客さんとして見た場合ね、
はい、
お客さんとして見て、たまたまこの間なんかあのテレビを見たら、例えば外国でなんかロケをやってて、あ、こんなところがあるんだ、知らなかったなっていう映像を見れたとしましょう、特番だとしましょう、それが、お、面白かったなと思ったら、案の定それ視聴率が良かったとしましょう、
はい、
そしたらさ、やっぱこれを望んでんだって人が望んでるわけじゃない。したらさ、他番組で同じような番組があったとしましょう、1ヶ月後に、
はい、
見たいもん、
見たくなっちゃうんですね、うん、
発明したのはこの曲のこの番組、うん、あれを見たい、うん、でもあの番組は毎週ないんだから、
うん、
だから他でやってくれたら絶対見るよってなるわけ、うん、クイズ番組めっちゃ好き、この番組めっちゃ好き、でもクイズ番組、あー、また1週間待たなきゃ、だけどこっち見たらやってるよって言ったら、うん、見たいんだもんこっちは、
あのインスパイア系番組がね、
インスパイア系でもなんだろうが、うん、その情報が欲しいんだもんなって、
うん、
楽しみたい。だからコント番組始まった、コント番組があれだけ、コント番組なんてネタ番組なんか当たんないって言われたけど、当たったらどの番組もネタ番組始める、そりゃそうよ、だってお客さんのニーズに合わせてんだもんね、
うん、
ネタ番組はうちの番組だけだぞ、これはもうマルシー取ったから特許だからね、なんつってやったら、お客さんもね、1週に1回1ヶ月に1回しか見れないわけだから、
物足りなかったりしますからね、
だから見たい、他でもやっていただいたら、おい、プライドないのかよお前や、テレビマンとしてっていう声もあるでしょ、
はいはい、
だけどお客さんのことを考えたらそれも一部ありかなというのがあるじゃない。オリジナルを作ったオリジネーターみたいな人ね、
はい、
その人は本当にやっぱこの時代よ、なお今よりもよりこう称えられなきゃいけないとは本当に思う。
ゼロ一は素晴らしいと、う
ん、だからラーメン屋の世界はやっぱりゼロ一作った人ってラーメン詳しい人からすればもう神様みたいに扱われてるわけよ、やっぱり、
はいはい、
世に出てこない人もいるのよ、うん、あのわざと俺はいいよって開発してるのに、これ、うん、これをこの食材作った人はこの人初なのよ、今じゃ当たり前なのにっていう人もいるのに、その人は俺はそんな名前とか目のせいからって言ってひっそり隠居してる人もいるわけ、
うんうんうん、
でもみんなそれをあの人すげえ
って分かってるわけだ。
でせめてテレビの世界だろうが何の世界だろうが01作った人は称えられるべきだと思う、
はい、
かといって1、2をやってる人とか2、3をやってる人が否定されるべきではないと思うのね、うん、お客さんがいるから2、34号やったらさ、うん、お客さん誰も見なかったとか、
うん、
もうパクインスパイアのインスパイアのインスパイアやったらお客さん全然入らなかったとか、
はいはいはい、
あるから、
はい、
そしたらそいつが悪いわけで、
インスパイアしたからってダメな時ありますもんね。
そうよ、
ね、
あの結局同じ味を再現できないとか良さが消えてるってあるから、やっぱりその同じ味ができるっていうのも才能なのよね。
ああ、そういうことだから、うん、なんか昔に比べてね、このエイトルズさんの話ですけども、まさにラーメン屋さんですからね、うん、オリジナリティって何かなってすげえ考えてるけど、多分エイトルズさんいろいろなラーメンも、うん、要はこう食べて考えて分かんなくなっちゃってると思うんですよね、
はいはいはい、
なんかオリジナルってなんだろうみたいなやつが、うん、だからそのアリズさんについて今オリジナリティの話聞いたら、あれちょっと原点回帰っていう か、
う
ん、なんか自分が好きなラーメンで行った方がいいですね。
そうそうそう、いや、まあまあ、自分が好きなラーメンっていうのが分かんないんだったら、流行ってるラーメンでもいいんじゃねえと俺は思う。もう腹割って、
なるほどね、
もう流行ってるラーメンをめちゃくちゃ行列できてるなと思って見て、
うん、
かわいせー、真、まあ、冬の中、いや、まあ、こう余談だけどさ、あの俺もね、あの別に自分が芸能人だからとかそういうのカッコつけずに、並ぶんですよ あの行列の店があったらできるだけこの時間だ少ないなと思うところに行くんだけど、1時間並ぶことなんて平気であるの今も、うん、でガーって寒い中並んで、で食べるってことあるのね。でそれでバーッと入ってって店入って、あもう入れるなと思ってこう入ってったら、ごめんなさいまだちょっとお客さん中でも並んでたりするわけよ、中でも、
ね、あーなるほど、
なので外でお待ちくださいっつって、あはいわかりましたっつって、で食券だけ買って、すいません食券だけ買ったら外でお待ちください、わかりましたっていうこともあるわけ、うん、もう分かってます人気店の流儀って、分かってます。こないださとあるラーメン屋に行ったのよ、パッて行ったらお客さん半分ぐらい、半分ぐらいじゃない、まあ、割とガラガラはっきり言いや、
はい、
そこに入って2人で、そしたら何ですかって2人ですって言ったら、2人ちょっと待って、じゃあちょっと片付けますんでね、あお待ちくださいって、入って待ってて、したら外でお待ちください、
うん、
って、
うん、
外に出された5分ぐらい、
うん、ガラガラなんですよね、
だってガラス張りって、もう窓全部ガラス張りで見えてんだぞ、うん、ガラガラで、
うん、
あっち片付けるんでね外で待ってくださいって言ってるやつですら、別になんか片付けてる様子もないのも見えてるし、
全部もう見えてる
で、別にワンオペとかじゃないっす、
でもない
ない、で外でずっと見てる、うん、もうこの段階で、うん、もうまずいっすその店は、うん、まずい、
まあ、確かに、
なんでだと、うん、かっこつけて、俺知ってんのよ、うん、俺初見のお客さんだと思うなよと、
うん、
曲がりなりにも俺いろんな人気店も回ってんそういう扱いを受けてんのも知ってるから、
うん、
そいつはそこの部分をインスパイアをやってるわけ
いやいやダメなとこインスパイア
してって
んな、
すいません外でお待ちください、ここだけインスパイアしてるのがガラガラのくせにさ、バカじゃねえのと思って、全然スペースなんてあんだよ、しかも外冬だよ、
寒いよ
外は、頭きてさくっそと思って、でしたらおそらくもう中にいる店員3人ぐらいいるんだけど、それがあの片付けって終わりましたかどうですかとかやり取りも全部見えてるから、
見えてる、
全部見えてる、
うん、
でそれで中入れてって言って入ってって、タラタラタラタラタラタラでガラガラ、うん、どうぞ中へって言って、
うん、
とっくの昔に入れるけどなと思いながら、うん、何にも言わない、うん、入って、
はいはい、
したらあの大テーブルに、
うん、
あの人がいるわけよ、2人とか4人組とか、
あそういうことか、
そこ席を仕切って区切って、はいはいはい、そこの一番端に起き上がったの、
お
他ガラガラなのよカウンターも、
うん、
別に俺はその座って横にカップルみたいにいたんだけど、その顔とかも刺されるの嫌だなっていうのもあるよ、もちろん前提、まあまあまあね、その前に選ばせろと、
空いてんだから、
空いてんだから、うん、しかもお客さんがまだ並んでるわけでもないし、
うん、
4人掛けのテーブルに2人で座って、すいませんそこ4人掛けなんで4人の方優先にしたいんです、わかるよ
これ、ありますあります、
だからカウンターだったらいいじゃん、
いやいや
カウンターもダメ、
カウンター
もダメ、こちらへどうぞっつって、うん、でかいテーブルの隅の方の2人に座らせられて、
うん、
して座って、もうその段階で俺はもう言ってないけどカチンときてるのもう何回も、
はい、
でいきなりもうあのご注文お決まりでしたらって言うわけよ、
うん、
いやあのもう大抵の有名店って食べたいラーメン決まってるから、
はいはい、
ここは絶対塩とか、
はい、
ここは醤油とか、うん、だから着いたら、塩に何とか入れてください、ジローで言えば何とかで増しましてお願いします、
ます
もう決めてん、
はい、
そんな店なんて別に知りもしない店なんだよ、うん、なんで着いた瞬間にお注文決まりでしたらってそこだけインスパイアしてんの
またダメなとこインスパイアしてん
の、バカが本当に、あの混んでるから相席お願いします、そこもインスパイアしてんだよバカだから、
バカやろね、本当
だからもう食ったよ、正直別にまずくはない、
まずくはない
だけどまずいっす、
で総合判断としてね
2.6 ですね、グルナビ 2.6 です。
結構低い
ですね、
低い。やっぱり
もう俺がもしもつけるんだったら 2.6 です、2.4 かな、そんなもんですよ。だからもうそういうのもだから、うん、そういう人気店って、
うん、
そういうのがあるわけだから、並ばなきゃいけない、
うん、
外で待たなきゃいけない、
なんかありますよ、
そういうのがある、でそれでも食べたいという人もいる、でもそういうのは嫌だから、ま、ごめんね本当余談だったから今のは、
うん、
ただの文句だから文句だけど、これはもう
あの余談が一番
熱かった、いやいや
これはそれはまあまあだから余談ね、
一番熱かったからここはもうカットしないで、あのぜひ、
いやむしろ
当たり前でしょ、ざっけんだと思ったから、
当たり前でしょこれ、
いやまあ要はそれを見て並ぶのが嫌だとか、うん、あそこ美味しいんだけど食えないよっていっぱいあるのラーメンって、
はいはい、
だからそれを楽にさせてあげたいから、あの味を完全に再現しよう、自分が美味しいかどうかなんか分かりません、
うん、
あの味を再現してあげようっていう、うん、 優しさでインスパイア系を作るという方法は僕はあると思います、まあ、あるわけね、はあ、それをやってたらお客さんがガッと入った、
うん、
なぜならあの店が食べれるようになったら嬉しいって入った、
うん、
したらお客さんと会話が生まれる、絶対自信が生まれてきます。
なるほど、
自分が作ったラーメン美味しい美味しいで食べる、うん、でも違うんだよ、これはあの人気店の味を完全再現してるだけだからそんなに言わないでくれって思うと思う、作りながらね、はいはい、偉そうにはできないじゃん、
はい、
めっちゃうまいですね大将のラーメンって。でもそこを初めて食う人もいるわけよ。
もちろん。
そうするとそうやって美味しい美味しいって自信がついてくるので、うん、そうした時に多分初めて俺流のやつもちょっとやってみたいなとか、
はあ、
そこにあのインスパイア系の中にポンとなんかわかんないけど生姜を入れてみたとか、うん、入れてみて出したところ生姜とか絶対いいよとかなったら、これがオリジナルとなって、
うん、
そっちの方が売れるようになったらあなたは気づいたらオリジナルがもう生まれたんですよと、
は
あ
は
あ、逆に生姜入れたことによってお客さん全然頼まないと、うん、したらまだあなた生まれてないんだってこと
かもしれない。違うってことだしね。
だからやっぱ自信がつかないことにはね、
あ、だってこのエトルズさん、客に受け入れられない、まあ、正直あまり美味しくないラーメンでもエイトルズさん考えたラーメンはオリジナルじゃないですか。
そうよ。
あ、でも客に受け入れられなくてもね、うん、でも今アリさんの話で言うと普遍的に皆さんお客さん喜んでもらう前提でしょって考えた場合、
そうそうそうそう、
あまり考えすぎてもと、
うん、悩ま、でもあのじゃああのラーメン、あそこに人気のあのラーメンをそのままやろうって言って、そんな簡単なもんじゃないのよ。
そんな簡単じゃないですもん ね確かにね。
だからそれをやるのも大変なんだから。
そうなんだよ、
そのレトルト買ってとかお湯に溶かすわけじゃないんだから、
うん、そうだよ、うん、
あとその余計なとこはインスパイアされんなよってこと、
気をつけてほしい、
それだけは。
いや今日教訓、
インスパイアされ
てる教訓ですよ。インスパイアが一人歩きしてるから、下手すりゃラーメン全然美味しくないのに、あの大きな手ぬぐいをね、目のこの辺にこう、うん、なんかこうあそこだけインスパイアされちゃうパターン、
いるし、
大将憲兵パターン、
注文はこっちが聞いてからねとかいうことだけやたら言う店もある。
やめてよ、
こっちが聞くから、
うん、
ガラガラの店なのに。
何なのよ
あれ、ラーメン二郎がギュウギュウでさ順番にやってっから、
そう
タイミングがあるのにさ、ガラガラのにこっちが聞くからまだ言わないで。
なんか、いや分かるけど、そっちのルールもハウスルールは分かるけど、だから二郎今でもちょっとね緊張するけど、うん、最近ちょっと優しくなってきてますし、なんかね、うん、やるんですよ。あの、
いや、あれはオリジナルだから、ね、あそこがやり始めてることだから。
ですよね。
だから別に、あれでも行きたいって言って。
それでも行きたければ行けばいい
んだよ。もちろん。全然いいし。
僕全然行くし。
なんで、あれであんな自分でテキパクやってるかの理由もしっかりあるから。
あるんですよね。
ちゃんと、安い。
くね、提供できるっていうね。
どんどん回転を上げてって、はい、いろんな人に食べてもらうっていうのがあるから、タラタラしてほしくない。
そりゃそう、
ダラダラ携帯片手で持ちながら、うん、ゲームとかしながら食べてほしくない。もういいから、残してでもいいから出てってくれ、
出てってくれと。
次の人待ってるから。あとラーメンを一気に何杯ってこう作っていくわけだから、 そこで一人がなんか先に マシマシなんとかとか言ったら、うん、じゃあるからこっち今段取りでこう今
そういうこと、
もうみんな伸びないように順番に作ってんだからっていう、うん、
ルールがね、
それがあるから、それを聞いてたらそらそのマナーに反してるやつがいた方が悪いのかもなと理解できます。でもなんせオリジネーターです。
まあそういうことですよね、はい、ちょっとエイトルズさん、ちょっと今日ね先生、まあ、ラーメンが話題だ
った。ラーメンちょっと今熱いんでね、
ちょっと熱いという
ラーメンスペシャルっていうのやりたいぐらいで、本当ラーメン熱いんで、ちょっと2時間3時間ちょっとカッカしちゃう可能性があるのよ、このままだったら。
確かにね。でもだから、いや別にエイトルズさんが責められてるわけじゃないんですよ。
俺は責めてるのはあなたじゃない、うん、この間言ったもう店のまま言いたいぐらい腹立つ店
だけど、うん、腹立つ店があると。いや、まさにそうはならないでくれと。で、うん、有田先生が今日言ってるのはオリジナリティはもちろん大事だけれども、その前に客のニーズに合わせた上でどこどこ風、まあ、今日で言うならばインスパイア系がまずできるのかと。でそれをやった上でオリジナリティを見つけていけばいいんじゃないかなんていうことがお答えだったかもしれません。まあ先生そういう要約でよろしいですか。ちょっと、
まあ、
ごめんなさい、ちょっと平たく言っちゃって。
いや、まあ難しい。その要はやっぱり自分が、うん、ラーメンをやるにあたっては誰にも真似できない自分だけのオリジナル、かっこいい、それが一番、
もちろん
一番かっこいいだけど、ああでもない、こうでもない、ああでもない、こうでもないって言って今もうテンパっちゃってる状態で、こんなね有田のようにこう手紙を出すぐらいにまで追い込まれちゃってるわけ、うん、
確かにね、追い込まれてる。
墓場なんだから、墓場
ここ墓場じゃないよ、
ラーメン屋の墓場よ、
ラーメンまずラーメンたまに話題に出るだけでなんでラーメン屋の墓場って。
ラーメン屋さん側は悩んだらラーメン屋さんに相談するんだから、それ俺に相談するんだったら墓場なんだ
や確かにおかしいなエイトルズさん
でしょ。いやだからそれぐらいまで追い込まれちゃってるってことは、本当はすごく繊細でせっかくいい心持ちも持ってるのにね、その頑張ろうっていう気持ちはあるのに、考えすぎちゃって今迷っちゃってるのかもしれないわけよね、
なるほどね。
だからそんなにあんまりオリジナルとかにこだわったり、いやじゃあパークロインスパイアでいいじゃんとか、そういうふうにこだわらずに、何よりもお客さんって何望んでんのかなって一回考えてみればと。
なんだそういうこと、もう分かりやすく言ったらそういうことです。都内でラーメン店営んでるってことですからね、
教えてほしいな、行ってみたいな。
そう、もしなんか自信のね、もうこれってのが決まったらちょっと番組に
行くよ、
ね、DM かなんかいただければちょっとね伺いたいななんていうふうにも有田先生もおっしゃっております、もしよろしかったら自信のある一杯ができたらねちょっと教えてほしいななんていうふうにも思います。さあというわけでこのコーナーではリスナーの皆さんから有田さんに相談したいお悩み募集中です。番組専用フォームと XQTwitter のダイレクトメッセージから気軽に送ってください。先生今日もありがとうございました、
有田の
さあ有田のでは有田さんに聞きたいテーマを専用フォームと XQTwitter で募集しております。お題は今回のようにね、結成というこの単語でお願いいたします。聞きたい理由も添えてください。すべてのお便り採用者にオリジナルステッカーをプレゼントいたします。さあ有田さん、エンディングですけれども、今日は結成のお話、結構いい話が、
あのね、はい、今日は、はい、なんかお話って言っていただくのありがたいけど、結成もね、その後の、ラーメン屋の話も両方ともね、2つとも相談みたいなもんなのよ、これもうね、もう相談番組になってるんだ
もん。いや確かに、いや僕もね、なんかメールの段階で一瞬先生って言おう、あ違う違う、ここは先生じゃないんだみたいな、ちょっと思いとどまったとこもあって、
しかもやっぱこれね、リスナーもだんだん分かってきてて、
はい、
なんかね、相談したら俺が熱くなるってこと知ってんのよね、
分かってきた ね、
うん、なんか過去の思い出話してくれだったら、コンパクトに5分10分ぐらいで終わるけど、
はい、
どうすればいいでしょうかって言われたら、ほっとけないっていうのが分かってるじゃん、
いやもう
ラーメン屋にまで口出し始めた、こんな店を開いた方がいいまで言い出すようになっちゃってんだから、こっちは。
いや確かにちょっと越権行為だっていうの気もするんですよいやまずなんかインスパイア系みたいな、なんか、まあでもも
う過去何十年もラーメンを見てきた人間みたいな感じで言い出してるからね、はい、もう
なんかラーメン評論家っていうか、なんか後ろに佐野実さん見えましたもんなんか鬼が見えた。い
やでもやっぱ真剣に考えちゃうのよ、
考えた上でね、
そういう悩んでる人がいたらね、
そうで有田さんの脳を覗いてるわけですよ、そのあたりも含めた上でね、これからもメールをいただければと思います。まあまあまあ、さあ、こちらの番組ですけれども、ね、Amazon Audible ではボーナスコンテンツとして会員限定コーナー有田 Q を配信しております。こちらは有田の過去のエピソードに関するクイズを出題して、有田さんの頭の中をより深掘りしていきます。こちらもぜひチェックしてみてください。それではまた来週、さようなら、
さようなら。
オーディブルオリジナル有田の、この番組は構成寺村ゆかり、制作 TBS グローディア、オーディブルプロデューサー諸康介、エグゼクティブプロデューサーキーリング宮川元美でお送りしました。